皆さんこんにちは。シャンカゼ統括官の山下と申します。よろしくお願いいたします。シャンカゼ部門のですね、仕事というか、まあ、事務の内容なんですが、贈与税とかですね、相続税の申告相談と、まあ、税務調査、あとですね、所得税の一部なんですけども、土地なんかの譲渡株も入りますが、そういった譲渡所得の、申告相談と税務調査などを、扱っております。ということでですね、今回の相続税贈与税の税制改正についての研修会の、講師をさせていただくことになりました。大きな税制改正というのはですね、そう何回もあることではないんですけども、研修会の講師というのもですね、私もそんな経験したことがありませんので、内部不慣れな点もあるかと思いますが、またお聞き苦しいところもあるかもしれませんけども、よろしくお願いしたいと思います。それではですね、本題の、相続税贈与税の改正についての説明をさせていただきます。お手元の資料、平成25年版、改正ですね、相続税贈与税の改正をちょっとご覧ください。全部でページ数にきますと28ページぐらいありまして、ちょうど相続税が、その半分の14ページありまして、後半増税関係がですね、教育資金の1500万非課税増えたところで14ページございます。これを、1時間半ぐらいということで説明させていただきます。ちょうど午後の眠い時間で申し訳ないですけど、ちょっと眠くなるかもしれませんけども、説明ばっかで眠くなることもあるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。それでは最初にですね、相続税から始めたいと思います。まずこの相続税の1ページ目に概要というのが記入してございますが、今回のこの改正、これまあ増税になってくるわけなんですけども、この趣旨といいますかですね、まず相続税はですね、格差是正、富の分配の観点から必要な税とされております。相続税の基礎控除っていうのは、バブル期の地価急騰による相続財産の課税価格の上昇に対応した負担調整を行うために、今までは引き上げられてきております。しかし平成になってから地価は下落を続けているにもかかわらず、基礎控除の水準は据え置かれてきました。そのためですね、2011年平成23年ですけども、に亡くなった人の相続税の課税対象となったのは、後ほど説明いたしますが、全部で4.1% 相当のですね、51,559人まで減少しております。また過去にはですね、相続税の最高税率の引き下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、相続税の再分配機能が低下してきていると言えます。こういったことも考えましてですね、地価動向を踏まえた基礎控除の水準調整をはじめとする課税ベースの拡大を図るとともに、税率構造についての見直しを図ることにより、相続税の再分配機能をこれを回復しまして、格差の固定化を防止する必要があることから、今回の改正が行われました。皆さんよくご存知かと思いますけども、まず1ページ目で相続税の概要について説明させていただきます。相続税は相続または遺贈により財産を取得した個人に対して、その財産の取得の時における時価を課税価格として課税されます。税額計算において適用される基礎控除と税率ですが、1ページのところに記載がございますが、まず税率はこれ現行なんですけども、10% から 50% までの累進税率により計算をしまして、その税率は現行6段階となっております。続いて基礎控除なんですが、現行は、これ定額部分といいますが、5000万円プラス1000万円かける法定相続人の数ということになっております。これがですね、平成25年度の税制改正ではですね、税率は 10% から 55% のまでの累進税率で8段階となります。ここは最高ですが、若干 5% 上乗せということですよね、高くなってくるんですが、基礎控除は 3000万円、今まで5000万の定額部分というところが3000万円になりまして、プラス600万円かける法定相続人の数となります。ですから、改正前の5000万が3000万、人当たりの控除ですね、1000万が600万ということになりますから、改正後では、改正前の6割水準、まあ4割減ですね、という形になっておきます。それでですね、まあ簡単に説明するとですね、まあ一般的な標準的な世帯で、夫が亡くなりまして、妻と子供2人、まあ標準的なケースなんでしょうけど、が遺産を相続する場合、改正前では8000万、妻と子供2人ですから5000万プラス1000万かける3人で8000万だったのがですね、ここが、3000万プラス、600万かける3人で4800万になってしまうという形になります。ということで、今まで税金の相続税の課税対象にならなかった方が、課税になってくるというケースが出てきます。で、今一番課税になってくるって考えられているのは、まあ、都市部ですよね、地価の高い都市部の不動産を持っている中所得者層というんでしょうかね、東京とか大阪とかのそういったところの不動産をそこそこ持っていらっしゃると、サラリーマンなんかでも課税になってくるケースは出てくるのかなというふうに考えております。で、続きまして2番目のところのですね、相続税の平成23年分、ここが直近になるんですけど、相続税というのは申告期間というのがなくなってから10ヶ月の期間がございますので、一番直近ではこの23年分ということになってきますが、この課税状況なんですけど、申告件数は 51,559 件となっております。負担割合は 11.6% となっております。納付税額ですが、ここは 1.3 兆円というふうになっております。で、中書きにございますが、ここで説明しているですね、課税割合というのは、年間課税件数割る年間の死亡者数ということになります。で、負担割合とはどういうことかといいますと、納付税額割る、合計課税価格で計算をされております。次に3番のところですけれども、相続財産の内訳なんですが、土地がですね、5.4兆円で、45.9% を占めております。続いて有価証券が 1.5 兆円で 13% を占めております。現金預貯金というところが 2.9 兆円で 24.4% を占めております。で、その他財産が 1.9 兆円で 16.7% ですかね、を占めております。で、ここでいう相他財産というところはどんなものがあるかというと、まあ、括弧分けで書いてありますが、家屋だとか、構築物、生命保険金等というのがございます。で、相続財産のこれ全部合計では 11.7 兆円となっております。で、続きまして2ページ目になりますが、2ページはですね、相続税の課税割合、実効税率及び税収の推移ということに なっております。バブル期以後は相続税の課税価格、実効税率及び税収とも減少傾向にあり、足元では、まあ、これ平成23年分のことを言っておりますが、課税割合は100人中4人、実効税率は 11.6% となっております。下にグラフがありますが、上の方の折れ線グラフですかね、この折れ線グラフは、実効税率を示しておりまして、納付税額割る合計課税価格によって計算されております。で、下の方の、折れ線グラフというんでしょうかね、ここが、課税割合を示しておりまして、年間課税件数割る年間死亡者数で計算がされております。で、横の軸は、昭和58年か、まあ、時系ですね、時点を示しておりますの で、足元、先ほど足元っていうふうに説明しましたが、23年分一番右側の方なんですけども、ここを見ていただくとですね、上のグラフ、実効税率は 11.6%、 課税割合は 4.1%、 こんな形になっております。続いて3ページの方なんですけども、この表なんですが、相続税の課税状況の推移をこれは一覧表にしたものであります。で、左の欄が死亡者数と課税件数等が書いてございまして、真ん中に課税価格、右側の表が相続税額ということになっております。この表をちょっと見ていただいてですね、着目したい点というか目指すところは、バブル後というかですね、平成3年ですね、平成3年の、B÷A というところなんですけど、課税割合ですね、ここは B÷A ですから課税割合になってくるんですけども、ここでは 6.8% と、平成3年 6.8%、 これが一番高い時期になるかと思うんですが、それに対する相続税額の、D÷C ですかね、ここは負担割合になりますが、負担割合は 22.2% となっております。で、先ほど、平成23年分の課税割合実効率を説明しましたが、平成23年直近のところで見ますと、課税割合は 4.1% までに下がってきているということと、負担割合も 11.6% となっておりますので、相続税の負担割合を見ますと、平成3年に比較しますと約半分程度になっているということが見て取れるかと思います。で、続きまして、4ページの方に参りますが、4ページの方の表はですね、相続税の合計課税価格階級別の課税状況ということになっております。これは直近の平成23年分になっております。この表ですね、相続税の課税状況をこれ見ますとですね、相続税が課税されることとなる相続事案の 85.9%、約 86% なんですけど、 85.9% が 9.1%、 10% に満たない負担割合となっております。で、なおですね、課税価格100億円超の区分では負担割合は 34.1% となっており、8件存在をしております。で、次の5ページの方になってきますが、これはですね、地価公示価格指数の推移と相続税の改正ということで、地価公示ですので、土地の価格と土地の価格と相続税 の、 比較ということになってくると思いますが、具体的にはですね、左側の欄が指数ということで、50から350まで指数ございますが、昭和58年の地価公示価格を100とした場合で示しております。ですね、それで、折れ線グラフのちょっと濃いのと薄いのがあるかと思いますが、濃いめの折れ線グラフの方がですね、地価公示の三大商業地を表しております。濃い方ですけども、その下のちょっと薄い色の折れ線グラフがございますが、こちらは、工事地価の全国全用途ということで、商業地だとか、住宅地のが入っております。に対して、一番上というかですね、箱型という階段状の実線のところですけども、ここは相続税の基礎控除を表しております。そうするとですね、まず地価工事の方なんですけども、全国の、工事価格三大商業地ですか、三大商圏の商業地では、平成3年のところを見ていただきますと 336.8 というところで、ここが一番高いとかと思います。平成3年が一番地価が高かったということを表しているかと思いますが、で、これがですね、ずっとと平成25年まで来ますと 69.6 とここまで下がってきておりまして、同じ平成3年の全国全用途の工事価格地価では 199.3 を示しております。そうするとですね、全国全用途、下の方ですけど、全国全用途では 局ですね、199.3 が、199.3 ということになりますから、昭和58年から比べますと、まあ、2倍近くまで上がってきておるということを表しているグラフになっていきます。これに対しまして、相続税を計算するについて適用される、まあ、あの基礎控除といいますけども、これはあの中段ぐらいに、表になって記入がされておりますけども、まず基礎控除、昭和58年から昭和62年までのところなんですが、ここはあの定額部分といいますけど、基本金額が2000万ですね、まあ、現行5000万というところが、この当時では2000万プラス、400万円かける法定相続人の数という形で計算されておりました。それが、まあ、こう地価がどんどん上がって地価が右上がりだったもんですから、相続税の負担割合を軽減するというところで、昭和63年からですね、平成3年までにつきましては、ここの基礎控除の2000万というところが約 倍ですね、4000万です。4000万になりまして、比例部分というんですけど、法定相続に1人当たりの価格は800万で計算されておりました。続きまして、あの平成4年から平成5年までの間は、あの一応全部急に上げれなかったもんです。こうやってちょっと小刻みに上げとったんですけど、4800万からが基礎控除の定額部分が4800万となりまして、1人当たりの法定相続人にかける比例部分ですが、ここが950万円という形になってきております。そして平成6年からは、今現在現行なんですけど、現在、計算で用いております、定額が5000万円、5000万円プラス1000万かける法定相続人の数と形で計算されております。これが今回の改正で、まあ、いつからなるかといいますと、平成27年1月1日以降の相続について適用されるわけなんですけど、平成27年1月1日以降は3000万円プラス600万円かける法定相続人の数ということになりますので、まあ、あの人の資金というのは分かるものではございませんが、平成27年よりも前に亡くなると基礎控除はだいぶ、違ってきますよね。3000万5000万ですから、要は4割減になってしまいますので、まあ、これはもう決まったことだもんですから、何ともいかんともしがたいところになってくるわけなんですが、あの相続税を計算するところの、最高税率のところは下のところにありますけども、まあ最初14段階だったのが、平成27年以降はですね、8段階で6億円超に対しては、なかなか6億円超のところの財産をというのはあまりないかと思うんですが、税率としては 55% というところで計算をしていくような形になってきます。で、次のページなんですが、6ページに相続税の負担の推移ということで、まあ、ちょっとこの八重とか藤枝のケースじゃないもんであれなんですけど、東京のケースなんですが、相続税は昭和58年、これ前提がですね、どんな財産があるかというと、土地が200平米で2億5000万、土地以外の財産が1億と、まあ、3億5000万というところで相続税を計算してみたらどうなるかというところの表なんですが、昭和58年2419万円が、平成24年では463万円と、これに対しまして路線価は、平米68万のが平成24年では125万になっておりますので、路線価自体は昭和58年の 1.84 倍という形になっております。で、これがですね、仮に、25年の改正後にこれだけの財産があったとして、土地が2億5000万と計算いたしますと、改正後では、相続税額というのは748万円になりますので、昭和58年と比べると約3分の1になります。路線価という土地の価格自体は 1.8倍ぐらいになっているんですけど、税額は約3分の1という形で、こういうのを是正しようという形になってくるというような形になってきております。それで、まあ、次の住宅地のところは飛ばしますが、7ページの方のですね、相続税の見直しというところがあります。まあ、ここは先ほど来説明しておりますが、ここはまあ一番の、改正のところなんですけど、基礎控除が引き下げというところで、まあ、改正前の6割相当に改正になるというところです。で、丸2番のところが相続の 税率の構造改造の見直しなんですけども、最高税率ですね、この破線で階段状になっておりますが、最高税率が今まで 50% だったのが、改正後は、55% になりまして、改正前の税率は全部で6段階だったのが、8段階で計算されるということになってきております。それであのちょっと小さい字なんですけども、右側の参考っていうところで相続税の即算表がございまして、その下に次にっていうとで、計算例、過去計算例っていうのがありますので、ここをちょっと見ていただきたいんですが、相続財産が仮に1億円ありまして、この1億円の相続財産を子ども2人が相続した場合の改正後における相続税の計算方法なんですが、まず、法定相続分に応じる取得金額というのを計算するんですけども、相続財産の合計が、1億円ですので、1億円から、子ども2人ですので3000万と1200万ですかね、で基礎控除が4200万になりますから、1億円から4200万の基礎控除を引いて、子ども2人ですから法定相続はその半分、2分の1になります。それを2分の1でしますと、法定相続分に応じる取得金額というのが出てくるんですが、これが2900万になります。この2900万を、右側の改正後の税率のところに当てはめますと、まず、取得金額の範囲というかランク、応じる取得金額、法定相続分に応じる取得金額の欄ですが、2900万ですから3000万以下のところが来ますので、税率は 15% の、控除額が50万円という計算になってきます。そうすると2900万かける、15% 引く50万で、1人当たり385万円となります。でこの385万というのは1人当たりの税額になりますので、子どもさん2人見える場合はかける2、2人ということで、770万円という形になっていきます。今はちょっとあの増税というかですね、あの相続税の、 あのプラスというか増税のことばっかり話してたんですけども、次のこの丸3番、7ページの丸3とところの、未成年者控除、障害者控除というところなんですけど、ここも見直しされまして、こちらは緩和というかですね、あの条件が良くなったというかですね、緩和されております。でまずあの未成年者控除のところなんですけども、この未成年者控除はどんなものかと言いますとですね、あの相続だとか遺贈、まあ相続がメインになってくるんでしょうけども、によって財産を取得した者が、これ定義ですけど、法定相続人に該当し、かつ未成年者であるときは、その未成年者の納すべき相続税額は、通常通りに計算した相続税額に相当する金額から、その未成年者が満20歳、20歳ですね、20歳に達するまでの年数、で、ここで1年未満の端数があるときは、1年として計算します。これは納税者有利ですね。で、1年につき6万円の割で計算した金額を控除し、金額を控除した金額とされておりましたけども、この66万円というのはですね、まあ、昭和63年からの金額でありまして、いろんな今回の、諸般の見直しを踏まえまして、改正で6万というところを10万円に引き上げられました。で、同じように障害者控除というところもですね、今まで、6万だったんですけど、ここも10万というところで、ただ障害者の方は85歳に達するまでの金額を控除できるような形になってきております。で続きましての8ページの方に行きますが、8ページのところはですね、相続税の基礎控除と、税率構造の見直しによる負担増減表ということになっております。まず基礎控除のところは、一番左側改正前で右側改正後になっておりますが、ですね、まあ、先ほどから何回も言ってますが、基礎控除については5000万プラス1000万かける法定相続人の数というところが、改正後では3000万プラス600万かける法定相続人の数ということになってきております。それでここで、相続税が課税される財産の価格 に応じる 相続税額が計算してありますけど、これ説明例としてはですね、一番下の中の括弧値というのがありますが、相続人は配偶者と子供2人の場合で、法定相続分により財産を取得したものとして相続税額を計算した表になっております。そうしますとですね、相続税が課税される財産、ここは基礎控除前の価格を言いますけども、仮に相続財産が5000万円あったとした場合の改正前と改正後の相続税がじゃあいくらになるかというところのその比較になっております。まあ、相続財産が仮に5000万円あったとした場合、改正前では相続人は3人ですね、配偶者と子供2人で3人おりますので、5000万かプラス1000万かける3人ということで8000万円までは相続税かかりませんので、改正前の丸一番のところでは、5000万と次のランクの8000万とともに相続税額は0円という形になっております。これが改正によりまして、法定相続人3人ということは、基礎控除額が3000万プラス600万かける3人で4800万となりますので、5000万財産がありますと、4800万の基礎控除を引いて差額、200万円部分については税金の対象というところで、ここは、相続税額は10万円と、配偶者は税金かかってこな、配偶者は税金かかってきませんので、そこで税額を比較すると、改正前までは税金のかからなかった人が、10万円の税金かかってきますので、プラス10万の負担増という形になってきます。負担割合は、5000万で10万ですから 0.2% という形ですね。以下同じようにですね、税額計算していくと、基礎控除が下がった分、当然のことながら税金は全てちょっと増えてくるという形になってきております。8000万までだったら今までかからなかった人がもう5000万でもかかってきてしまうというところですよね。基礎控除が6割、4割減になっておりますから、当然、5000万のところでも税課税の対象が増えてくるという形になってきております。で、次のページの、9ページのところなんですが、こちらは、相続税の仕組みを表した、表になっております。相続税をどのようにして計算するかということなんですが、まず、課税総遺産価格ですね、課税総遺産、財産からですね、基礎控除を控除します。改正前は5000万プラス1000万かける法定相続人の数で、こういった基礎控除を引いて次に引けるのが債務ですね。債務控除、未払いの入院費用だとかですね、未払いの所得税だとか、債務とか、葬式費用も引けますけど、債務、葬式費用を引きまして、その後に今度非課税財産っていうのを控除します。で、この非課税財産っていうのは、また後ほど出てきますけども、ですね、この非課税財産っていうのは次のページ、ちょっと10ページ見ていただくと、非課税財産というところがあるんですが、次のページ10ページのですね、半分より右側のところですかね、非課税財産ということで丸が3つぐらいございますが、例えば墓所とか霊廟というところと、真ん中の丸のところで死亡保険金だとか、死亡退職金のうち一定の金額と、具体的には500万円かける法定相続人の数ということになっておりますので、ここは改正後も変わってございませんので、仮に法定相続人が3人いれば500万かける3人ということで1500万円部分までは非課税価格になってきますので、仮に死亡退職金単に、生命保険金2000万、もらった場合ですね、そういった場合は2000万から1500万引いた500万が相続税の課税対象ということになってきております。で、3番目の丸のところが、相続人がですね、その相続財産を申告期限までに国や公益法人等にですね、寄付、贈与した場合は、ここは非課税となってきております。で、また後ほど出てきますが、課税価格の減額特例といいまして、小規模宅地の課税の特例というのがありまして、宅地の価格を圧縮、減額して計算するというところなんですが、で、これはその用途によって減額割合、減額できる面積が変わっておるんですけども、事業の宅地につきましては400平方メートルまで 80% の減額ができます。 まあ、2割課税という形になってきますが、居住用宅地につきましては240平米まで 80% の減額というところで、ここは改正後は、330平米まで適用できるようになりましたので条件は緩和されております。でまたちょっと前のページの9ページの方に戻っていただきたいんですが、まあ課税遺産総額から先ほど説明しました非課税財産とか債務控除基礎控除を引いてなおかつ残りがあった場合、相続税というのはまず相続税の総額というのを計算しますので、その財産を法定相続分、相続人が何人かいる場合、その各法定相続分で安分したものとして計算いたします。で、まあ、ここは相続税の総額の計算という欄になっておりますが、例えば相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続分というのは配偶者が2分の1になりまして、その2分の1を2人で分けますから4分の1というところで計算しておきます。計算してきます。で、この安分計算後に税率をかけて、税額を計算します。で、これが、改正後だとここに表がありますけど 10% から 55% の8段階という形になってきます。で、この法定相続分に、安分しまして相続税の総額を出します。で、これはみんな公平なんですね。どこの誰が亡くなっても相続税の総額というのはみんな一緒になるんですけど、で、今度この相続税の総額から実際の相続割合、中には相続放棄でもらわない人もいますので、仮にこの財産を子供1人でもらえばその子供 100% で税金を負担してもらう形になるんですけど、実際に相続した財産の割合で安分して、その各相続人の増付税、納付税額というところを計算していきます。で、なおかつ上の配偶者のところなんですが、配偶者につきましては、税額控除、配偶者控除というのがありまして、これを適用することによって、税額は、まあ、だいぶ減額ゼロになるケースというのも多々あります。で、この配偶者控除っていうのはどのくらいあるかというのが、9ページの右下のところの表の中に入っておりますが、一番上の丸のところで配偶者控除、これは配偶者の法定相続分または1億6000万円のいずれか大きい金額に対応する税額を控除しますので、これ税額控除なんですが、配偶者のケースでいきますと、まあ、1億6000万円までは相続税はかからないことになりますし、仮に相続人が配偶者しかいない場合、単独で配偶者しかいない場合は配偶者の、想定相続分までかかりませんので税額ゼロですよね。仮に10億円20億円の相続財産があったとしても、法定相続人が配偶者しか存在し得ない場合は相続税はかからないということになってきます。で、次のところで、子供が2人いまして、まあ、子供もその取得財産割合で納付税額は計算していきますが、先ほどちょっと説明しましたが、お子様の中でこういう未成年の方とか、ちょっとお体の悪い障害者の方がいますと、未成年者控除につきましては、20歳に達するまでの年数に、改正前では1年間6万円、改正後では10万円の控除ができます。なお、障害者が、相続人の方が、ちょっと障害者の方であった場合につきましては、85歳に達するまでの年齢につき、まあ、1年間につきまして、改正前では6万円。これは同じように改正後では、未成年者控除と同様にですね、10万円に4万円ほどアップになってきます。で、特別障害者の場合は、6万円が倍増ですね、12万円と。改正後も10万円のところが倍の20万円を控除するという形で相続税を計算していくような形になっております。で、続きましてですね、次のページのところは、まあ先ほど非課税のところで話させていただきましたので、10ページのところは、まあ、ちょっと省きますが、そうですね、注意。次に11ページのところなんですが、小規模宅地等について相続税の課税価格の特例の見直し、これが見直しがされました。これは緩和というかですね、納税者優遇というかだいぶ緩和されております。まず丸1番のところなんですが、居住用宅地の適用対象面積が見直しされておりまして、 改正前、まあ、今までですね、今まではその適用できる上限の面積が240平米までだったものがですね、改正後では330平方メートルまで、適用できることとなりました。で、2番目のところなんですけど、まあ、法人化の方だとこう2番目に該当するところが多々あるかと思うんですけど、まあ、居住用宅地と事業用宅地、事業宅地の減額はありますので、これを併用する場合、両方を使いたい場合の、限度面積の拡大というところなんですが、ここもですね、現行限定的にですね、併用が認められている居住用宅地と事業宅地について完全併用というところで、今まではですね、居住、改正前というところを見ていくと分かるかと思うんですが、限定適用というところで居住用240平方メートルまであって、事業用が400平方メートルまではできるんですけども、両方併用した場合は640までできるんじゃなくてですね、最大400で、限度額面積の打ち止め計算があったんですが、これが、改正後完全併用というところで、居住用の上限であります330平米と事業用の上限であります400平米、おのおの両方マックスというんですかね、マックス最大限の面積を引きまして、730平方メートルまで、適用できるという形になってきております。で、ここで言ってる、事業用宅地とはどんなものかと言いますと、米印のところに米印で記載されておりますけども、例えば農機置き場とか店舗の敷地、まあ、ここが多いんでしょうかね、個人事業者などの店舗の敷地というところが、この事業宅地というところになってきて、なってくる形になります。で、丸3番目のところなんですけども、居住用宅地の適用要件の緩和というところで、黒いひし形のところなんですが、二世帯住宅というのがありますけども、二世帯住宅につきましては、現行建物内部で二世帯の居住スペースがつながってない、ここなんですけど、つながっていないとですね、特例の適用ができなかったところ、このつながっているというところの構造上の要件を撤廃して適用できるようになってきました。で、具体的にはこれ次のページで絵があります、そこで説明しますが、それと黒い石型の2番目のところなんですが、非相続人の方が、まあ、高齢で老人ホーム等に入居するケースが多々ありますけど、入居した場合につきましては、老人ホームの就寝利用権を取得しても空き家となっていた家屋の敷地については特例の適用を認めることとなりました。これは従前認められなかったものが認められなこととなってきております。で、この二世帯住宅とかですね、居住宅地、老人ホームとかのところなんですけど、この改正につきましては、21年前倒しですけど、26年1月1日の相続について適用になってきますので、ちょっと適用時期が基礎控除とは違うところがございますので、注意していただきたいと思います。で、次の12ページのところに行くとですね、先ほどの二世帯住宅のところが分かりやすい絵が書いてあるんですけども、二世帯住宅の場合はこの適用要件の緩和なんですけども、構造上区分がある二世帯住宅につきましては、相続開始前から居住している親族が相続した場合には、その敷地全体を小規模宅地等の特例の適用対象とすることになりましたということで、構造上区分がある二世帯住宅というところで、まあ、完全に入り口がドアが別で、これ内部にですね、今まで従前でも内部に階段があって中で行ったり来たりできれば適用があったんですけど、内部でこういう行き来ができなかったのが、内部で行ったり来たりができない場合は適用できなかったのが、こういったところであっても、適用できるように緩和されてきております。で、一般住宅の二世帯住宅と見てもらうと分かりやすいんですけど、これあくまでも小規模宅地の特例適用できるのはですね、同居という条件がありましたので、改正前では内部での行き来が可能な場合は OK だったんですけども、内部での行き来が不可能な場合、この絵のように完全に分離されてて、内側で内階段というんですか、部屋の中でお家の中で階段がなくて行ったり来たりできない場合というのは、まあ、玄関別のケースですけど、これは別居扱いというのが扱いになりまして、今まで改正前につきましては適用できなかったものが、改正後については同居扱いで 80% までの減額ができるという形に改正されてきました。 で、これ先ほども言いましたけども、ここの改正というのは26年1月以後の相続について適用が可能となってきております。で、隣の13ページの方なんですけど、ここは小規模宅地の見直しで老人ホームの場合なんですけども、老人ホームへの入居ですね、入居等によって空き家となった家屋の敷地に対する小規模宅地等の特例の適用についてなんですけども、近年老人ホームの入居者や利用権を取得する契約形態が増加しているというこういった状況を踏まえまして適用要件を緩和することとなりました。ここに絵がありますけども、従前居住用家屋がこの有用老人ホームの方に入居されますと、当然空き家になっていきますよね。で、老人ホームに入ったまま、亡くなるケースというのがあるかと思いますけど、その場合のこの空き家となっていた従前居住用家屋の敷地について、職務宅地が適用できるかどうかというところなんですが、これは条件としましては原則というところに記載されておりますが、相続開始の直前に居住している必要というのが条件でありましたので、老人ホームに行くということは当然ここ空き家になっておりますから、相続開始の直前には居住している、家屋の敷地ではございませんので適用できないということになるんですが、特例で以下の要件を満たせば、有料老人ホームに入っていて、空き家となったとしてもその適用が可能と、相続開始の直前に居住していたものとして取り扱うこととなるんですが、改正前ではその条件、特例の条件の要件にですね、介護の必要のために入居したものであることと、2番目で貸し付けなど他のものの居住のように供与した事実がないことと、この2点につきましては改正後も一緒なんですよね。この2点は改正後この条件は伝えております。介護のため必要のために入居したものであるということと、貸付など他のものの居住のように供与した事実がないことということになっております。で、改正前になおかつ次の ③-⑤ の2つの要件があったのが改正後は廃止されております。あった条件は空き家はいつでも生活できるように維持管理されていることということと、所有権または就寝利用権、有料老人ホームの方なんですけど、ここを取得していないことっていう条件があったんですけど、改正後につきましてはここの3番4番の要件が廃止されることによって、緩和されたという形になってきております。ここも改正もですね、平成26年1月1日後の相続または遺贈について適用することとなってきております。で、続きましての相続税のところの一番最後のところなんですが、14ページになります。ここは、相続税の早見表というところで、法定相続人が、配偶者と、この場合で、配偶者と子が一人の場合が一番左の表の一番左のところですね。真ん中のところの表は、子が二人のケースで、そして一番右の表が子が3人のケースというところなんですが、当然基礎控除が、法定相続人の数によって変わってきますので、この一番左側の、子が1人の場合、配偶者と子が1人の場合っていうのは、改正後でありますと3000万プラス600万かける2人ですから、3000万プラス1200万で4200万が基礎控除、改正後ですけど4200万の基礎控除となってきます。同じく真ん中のところは法定相続人が3人になりますので、3000万プラス600万かける3人、4800万ですね。4800万までは、相続税がかかってこないですよね。で、一番右の表は子供が3人ですから、600万かける、あと配偶者1人いますので、4という2400万ですか、3000万プラス2400万で5400万まで基礎控除がございますので、そうすると仮に相続財産の総額が5000万円だったところで見ていきますと、改正前は7000万ありますので相続税かかりませんが、改正後で、では税額は40万円と、子が2人いた場合は10万で、子が3人だと5400万ですから、ここは税金かからないというケースなんですね。ですから、自分のところとかですね、各自のところの法定相続人を計算してみて、 財産がいくらぐらいあるかって、分かればですね、およそここの表に当てはめれば、改正後の相続税額は、いくらぐらいかっていう、まあ、目星というかね、大雑把なところの目安にはなるかと思います。で、改正前は、26年中の31日以前に亡くなった場合は、改正前のところに見ていただければいいものですから、これは相続財産の総額が、計算できておれば、相続人の数を、計算していけばですね、大体、相続税がいくらになるかというのが分かってくるような形の早見表になってきております。で、ここの一番下に注意が書いてありますけど、まず注意の一番のところは、相続財産の総額というところは基礎控除を引く前の賞味財産というんですかね、基礎控除を引く前の相続財産の合計額を言いますので、ここはだから先ほどの非課税財産とかですね、債務だとか葬式費用を引いたところで考えますけどね、債務葬式費用を、例えば生命保険金死亡退職金の500万円かける法定相続人の数という、そこは非課税の範囲になってきますので、そういったところを引いたところの、価格の相続財産の合計額で、計算するような形になってきます。で、ここのところに負担割合というのがありますが、ここは相続財産の総額に対する相続税額の割合を言います。で、3番のところなんですけども、被相続人の相続財産を相続人が法定相続分により相続したものとして計算しております。したがってですね、配偶者は配偶者控除により税額の負担はありません。
そうですね、配偶者は法定相続分か、1億6000万、どちらが大きい金額までは税額控除によって税額が発生しませんので控除できますので、配偶者はもう法定相続分にかかる部分までは税額かかりませんので、配偶者の税額は加味されていないと、まあ、かかっていないということになってきております。ここまでがですね、相続税の改正の概要になってきております。で、次からはですね、贈与税の改正関係になってきております。では引き続き贈与税の方に入っていきますが、まあ、質問等ございました。もし時間があればですけど、また最後の時間のところで受け付けますので、とりあえず一通り流してきますので、次は相続税、ごめんなさい、贈税の改正なんですが、ページでいきますと15ページになってきております。まず贈税の概要なんですが、贈与税というのはですね、個人から贈与により財産を取得した個人に対しまして、その財産の取得の時における価格、まあ、時価ですね、時価を課税価格として、課税される税なんですけども、これは相続税の補完税としての性格を持っております。計算方法なんですけども、基礎控除税率というところなんですが、ここはですね、計算方法なんですけども、通常の歴年課税による計算と、相続時精算課税というのがありまして、適用する場合の2通りの計算方法があります。で、まず先にその、歴年課税各1の方なんですが、こちらによる計算方法は、ここに書いてありますが、まあ、皆さんご存知だと思いますけども、ここは1年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額を控除した残額について、累進税率を適用しまして、贈与税額を計算します。で、この場合差し引きする基礎控除額というのは、年間の話になりますけど110万円となってきます。税率は 10% から 50% の累進税率で、現行では6段階となっております。これが平成25年度の改正、まあ、適用時期は27年1月1日以後の贈与に適用されますが、税率は10% から55% の累進税ということで8段階。ただし、ちょっと要件がつきますけど、直系存続から20歳以上のものへの贈与については、この累進が緩和されることとなりました。直系存続から20歳以上のものへの贈与ですから、まあ、親から子だとかですね、祖父母から、孫とかね、そういったところの贈与については、
累進税率が緩和されるということですから、この歴年課税に適用する税率っていうのが2つできていることになりますね。通常のケースとこの直系存続からのゾーンというと2つの計算で計算法にするような形になってきております。で、歴年課税のところもう一つあるのがですね、相続時精算課税制度というカッコ2の方なんですけども、こちらの方はですね、その贈与した時の税負担というところを軽減いたしまして、相続時に相続税で精算するもので、贈与者ごとにですね、1年間に贈与により取得した財産の合計額から特別控除を控除した残額につきまして 20% の税率を乗じて贈与税額を計算します。そして贈与者が死亡した場合は本来の相続財産と贈与財産を合算して相続税額を計算することとなります。で、この場合に差し引きします特別控除額というのは累計で2500万円となっております。これは贈与者ごとに2500万円控除できることになってきますので、まあ、父からの贈与についてこの相続時精算課税を適用するということを選択すれば、父からの贈与について2500万、母からの贈与について2500万を適用すれば、母からの贈与についても2500万を購入できる形になってきます。その代わりこれは相続時で精算ですので、相続税の時に加算して精算するという形になってきます。で、ここで言っている税率はですね、累進税率ではございませんで、一律 20% となっておりますので気をつけていただきたいと思います。で、適用要件なんですけども、まず上げる方、贈与者なんですけど上げる方は65歳以上となっております。ただし住宅資金の特例というのがございまして、住宅資金の特例を、選択する場合は年齢要件というところはありません。で、受贈者につきましては、贈与者の推定相続人で20歳以上というふうになっております。これは相続時に精算することになりますので、推定相続人、相続人でないと精算できませんので、そうになって今まではそうになっておりました。これがですね、ここも、条件が緩和されたところなんですが、25年度改正によりまして、適用時点は24年1月1日の贈与 に適用されますけども、贈与者の年齢要件というのが65歳以上、重点65歳以上というところが60歳以上に緩和されております。で、受贈者はもらう方ですけども20歳以上の法定相続人だけだったのが、今度孫ですね、プラス孫ということで、孫まで、含めたところで改正されてますので、要件が緩和されております。ですから今までこの一代飛ばしっていうんですかね、孫への贈与というのは適用できなかったんですけど、改正によりまして一代飛ばし孫までも適用できるようになったんですね。ただここで代襲相続といいまして、親よりも子が先に死んじゃった場合ありますよね、不幸にして。その場合の子供の子ですよね、孫ですよね、そこの子の子の代襲の場合の孫については相続時精算課税というのを適用できましたけども、まあ改正後はそういう代襲相続人に限らずに孫であっても相続時精算課税が適用できるという形になってきております。で、次に課税状況のところなんですけども、大きな2番のところなんですが、これは直近の23年分ですけども、贈税の歴年課税の方では、申告件数、これは全国の話なんですが、29万3000件ですか、29.3 万件となっております。贈与税額は1兆円となっております。納付税額はですね、1254億円とこのようになっておりますに対しまして、相続時精算課税の方では申告件数は、4万9000件ですか。で、贈与財産価格は 0.6 兆円で、納付税額は193億円となっております。で、ここで気をつけていただきたいのは、これ選択制度なんですか、相続時精算課税で贈税を計算するのか、歴年課税で贈税を計算するかというのは選択課税なんですが、一度ですね、相続時精算課税、例えば父親からの贈与につきましては相続時精算課税という方を適用しますと、もう110万の歴年課税の基礎控除というのはありませんので、必ずこの2500万の枠の控除で引くような形になりますので、例えば1年目に不動産を贈与しまして2000万の贈与につきまして
通常は税金かかってきますので、この相続時精算課税を適用すれば2500万円以下ですから増税かかりません。その代わり翌年以降です、2年目3年目翌年以降につきまして、まあ少額増というんですけど、たとえ110万以下の増であっても、申告が必要になってきます。というのは枠が2500万という上限枠が定められておりますので、その枠を使い切るまで、毎年ですね、たとえ10万で翌年10万とか20万であっても増税の申告をしなければいけなくなりますので、たまに年に数件か1件2件ありますけど、税者の方が出てくるというかですね、仮に5年前にこの相続時精算課税を適用して申告してあったんですけど、その次、5年前の税産、次の今回の税産が違うとですね、その5年前にこの相続時精算課税を適用したということを、まあ、その新しい税産が知らなかったりすると、まあ、クライアントとか、まあ、納税者の方が、その新しい税産に説明したればいいんですけど、税産そんなの知らないもんですから、110万円で、仮にですね、相続時精算課税を適用してあって、土地の不動産の贈与の過去になりまして、その後300万の現金贈与をしましたと、同じはですね、父親から3000万贈与をもらった場合に、生産課税した申告したということは分からないと、その場合300万から110万引いて通常の税金計算でやってくるケースなんですね。そうすると当然そこで税金が、多少出てくるんですけど、でここで注意していただきたいというのは、この相続時生産課税というのは期限内申告しかできないんですよ。というのは贈でもらった翌年の3月15日までに贈税の申告をしない と、過去に2000万しか使ってなくて500万の枠残っているんですけども、その500万の枠を使うというのは翌年の3月15日までに、確定贈税の申告書を出さないと適用できませんので、それを知らずにですね、通常の110万で税理士さんが計算しましたと、税務署の方ですぐ分かればそれはすぐ税理士さんの連絡するんですけど、過去に相続時精算課税を適用してますので110万じゃなくて2500万の控除を引くんですよということで、連絡すぐできるケースがあれ、連絡できるケースであれば連絡するんですけど、この3月15日についてから、例えば4月とか5月になって、いや、まあ税務署の整理ができてなった場合に、もう3月15日とかと期限過ぎておりますので、その場合どうなるかというと、300万の現金贈与というのはもちろん相続時精算課税になるんですけど、3月15日という申告期限過ぎておりますので、まだ特別控除2000万しか使ってなきゃ500万の枠があるんですけども、それが全く使わずに110万も引きません。要は300万 ×20%、 60万の税金かかってくるんですね。本来期限内申告すればまだ500万の枠残っておりますから、税金ゼロで枠を200万と減らしていけばいいのをですね、その申告期限を過ぎたばっかり、もう110万って枠はまずないということを頭の中に言っていただいて、期限内3月15日まで申告しないと、この特別控除2500万の枠は使えなくなりますので、そのずともらった金額を300万かける、20% で税金計算しますので、60万の税金かかってくるという形になってきます。まあ、ただしその60万で払って今回のこの増税というのがですね、15年20年後の相続の計算の時に相続財産基礎控除額以下で税金がかかってこなければ、相続税の申告することによって15年20年前に支払われた増税っていうのは還付できます。相続税の申告書を出して還付できますがね、まあそういうつもらないことにならないようにですね、これ一回適用した場合は必ずもう相続時精算課税の方の枠しかなくて、行ったり来たりっていうんでしょうかね、110万円はないよというふうに理解してください。というと、あと、110万以下であっても申告が必要と、先ほど言いましたようにこれ、翌年3月15日という申告期限までに適用しないと250万の枠使いませんので、仮に30万の贈与であっても4月5月翌年の4月5月に発覚した場合っていうのはもう 20% 1500万使わずに 20% 贈与かかってきますので、これ非常にいい制度なんですけど、その後の少額贈与とかですねした場合は必ず期限内に申告しないと、後から 20% 相当の、たとえ110万以下であってもですね、20% 相当の税額がかかるというケースが出てきますので、毎年ちょっと藤田省でも1件ぐらい、1件2件数件ございますので、注意をしていただきたいかなと思っております。が生産課税の仕組みなんですが、そしてですね、次のページの方に行きますが、増税の16ページのところですが、ここはですね、世帯主の年齢階級別資産残高の分布の推移というところなんですけど、
これを作ったなと思うんですが、ここは高齢化の進展や資産移転時期の高齢化に伴い高齢者層が保有する資産の割合が高まってきておりますというところで、左側が金融資産、民間が資産総額純資産という形で、グラフというか表ができておりますが、これを見ていただくとですね、左側の金融資産のケースなんですが、平成元年が上のなんで下の表というのが、まあ、グラフですか、平成21年のところになってきますけども、まあ60歳代っていうちょっと黒塗りところですね、右から2番目のところを見ますと、平成元年では、60歳代の金融資産が 22.9% が平成21年になりますと 33.9% というところで、高齢者ですよね、60歳、高齢になるほどですね、この割合ですよね、金融資産の保有している割合が高まってきていることがこの表からわかるかと思います。同じく右側のこの資産総額純資産、金融資産にとらわれずにですね、純資産だけでもこの表を見ても60歳代では平成元年 24.9 度が 33.5 となってきておりますので、かなり高齢者層が保有するですね、資産の割合が高まってきているというところがここでわかるかと思います。で、次の17ページのところが、増税の課税状況の推移となっております。ですね、ここはですね、まず1番目でここ課税件数っていうのがありますが、課税件数っていうのはですね、この表を見ていただくと歴年課税、分かりますかね、歴年課税、1番目の折れ線グラフみたいなところなんですけど、この歴年課税では、まあ、一目瞭然なんでしょうけど、平成2年ですかね、平成2年をピークにです、徐々に減少傾向になっておりまして、で、また、平成21年ぐらいからですかね、21年を境に上昇の傾向が見られます。生産課税、はこの三角のところに、一番下の三角のところの折れ線グラフ、派生のところなんですけど、この生産課税っていうのは、まあ、平成15年にできた、制度なんですけども、平成15年から17年までの15、16、17年までは、まあ、7.8 から 8.2、8.3、まあ、18年ぐらいまでですかね。ほぼこれ、横ばいですよね。横ばいの状況だったんですけども、まあ、19年から21年にかけましては、若干減少してきておりますよね。で、平成23年にはまだ若干の、上昇ですかね、上昇の傾向が見られるのかなというふうに思われます。いいんですかね、生産課税、はい。でですね、ここの表はいいですかね、そのところで、はい。で、続きまして18ページのところなんですが、ここは増税の申告状況を表しております。左側のグラフが歴年課税で、右側のグラフは相続時生産課税になっておりますが、まず左側の、歴年課税の方なんですけども、ここではですね、申告納税額、折れ線っていうんですかね、表の折れ線グラフみたいなところなんですけども、申告納税額につきましては、申告者数、グラフですね、申告者数の、申告納税額と申告者数ともにですね、両方ともにですね、平成21から23年にかけましてはこれ増加傾向ですね、増加傾向、まあ、右肩上がりで増えているというのが見れるのかなと思います。いいですね、折れ線グラフが納税額で、この棒グラフみたいなところが、申告者数ですかね。ですから平成21年の申告者数っていうのは、下のところです。下段はここが申告納税額のあるところなんですけど、申告納税額のあるものの数は22万5000人で、価格は816億円と。で、上段の横線のところですかね、6.4 と書いてありますけど、ここは、申告納税額のないものなんですけど、6万4000人、合わせて28万9000人というところで、ここは、申告納税額 と申告者数ともに増加してきております。これ歴年課税の方なんですけど、逆にこれ反対にですね、右側の表を見ていただくと、これ相続時精算課税なんですけども、申告納税者数とですね、申告納税額、申告者数と納税額ともにですね、減少傾向にあるというのが見れるのかなと思います。で、次の19ページの方では、今度は増税の課税状況の推移を表しております。この表なんですが、右側の縦軸というのが年分ですね、昭和63年から始まりまして、平成23年までの、時期ですが、時点ですね、時点を表しておりまして、次のところの件数、ここは申告件数になってきております。で、以下、取得財産価格、贈与税額、課税最低限という形に、表にまとめてあるものですが、ここで直近の最近ですか、平成23年のところを見ていただくと、一番下のところなんですけども、申告件数では約34万件ですかね。で、贈与税額、C のところなんですけど、納付税額につきましては、ここは億円ですから、1362億円というところですかね。で、1件あたりの贈与税額、1件あたりの金額ですね、納付税額は、40万円と、5万円ですね。割合でいきますと、C 割 B で 8.4% と。で、右側の課税最低限、ここは増税の基礎控除のところを言っておりますが、現行は平成13年以降のところで110万というふうになっておりますが、昭和63年から、平成12年ですかね、12年までは60万という基礎控除が、現行今110万になっておりますので、そこでは合わせております。で、配偶者につきましては、増税につきましても配偶者控除というのがあるんですけど、2000万まで、これはご存じ、ここ詳しく書いてありませんけども、居住用財産ですね、居住用の不動産、土地建物、土地だけでもいいんですけど、居住用の、土地建物とか、居住用の土地建物を取得するための現金の贈与につきましては、2000万までは配偶者控除というのがございますので、例えばが夫から、今まで夫名義の、住んでいるところの土地建物を奥さんの名義に変えるとかですね、逆に新しく家を作るについて、ご主人が全部お金を負担するんですけども、2000万円については奥さんの名義をつけるというところですね。それが配偶者控除がございますので、ただこれ婚姻期間の要件がありまして、誰でも使えるんじゃなくてですね、婚姻期間が20年以上というのがありますので、婚姻期間が20年以上であれば、20年以上で居住用の不動産の贈与、または居住用の不動産を取得するための現金の贈与で、なおかつその後引き続きもらった、配偶者の方はそこに住むという条件がございますので、当然そこに住むかと思うんですけども、逆に言うとですね、贈与者が、もらった配偶者がそこに住めばいいもんですから、配偶者控除を適用して、不動産の土地建物の名義をご主人から奥様の方に名義変更しまして、その後、ご主人はどっか出ちゃって、離婚でもいいんですよ。離婚しちゃって、趣旨かするのは変な気もしますけども、税法上はですね、そこは否認できないというところがありまして、離婚を通してご主人がどっか行ったとしてもですね、引き続き新しく贈与で取得した配偶者の方がそこに住めばですね、そこは否認というか、そのまま適用できますので、離婚というのはあまりどうか知りませんけど、離婚したとしても、もらった配偶者の方がそこ引き続き住んでおれば、この増税の配偶者控除というのは適用できますのでね、その離婚というケースよりもどちらかというと生前の相続税対策というんでしょうかね、亡くなるとか、ご主人ですね、ご主人の相続財産を減らすために、婚姻期間20年を超えたところで不動産を妻名義にすればですね、その妻名義の財産というのはご主人から奥様に移動しておりますので、仮にご主人が亡くなった時にはそこは課税対象にならないものですからね。で、通常であればもちろん贈与っていうのは生前やるものですから、相続時には財産は減ってくるわけなんですけども、
っぱりそこは相続税対策をやった人とやらなかった人、言葉悪いですけども、そこに差をつけようという、差をつけるのはあまりにも差があるとおかしいというところで、亡くなる死亡直前3年間、直近3年間の贈与につきましては書き込みであったとしても、そこは相続財産に課税されるんですよね。死亡開始直前3年間の贈与というのは課税されるんですが、ここの配偶者控除をやったやつは3年間でも課税されません。ですからここは相続税対象ということではないんでしょうけども、婚姻期間20年超えてて居住業、法人家の皆様と一部その店舗とか事務所があると、そういった事業部分は該当しませんが、 100% 居住業と居住部分しか該当しないんですけど、居住業財産があってた場合ですね、そこは、ご主人から奥さん名義に変更して、申告書になりますけどね、婚姻期間が20年という条件がありますので、戸籍の謄本だとかそこを引き継ぎ住むという条件がありますから、住民票だとかですね、居住財産に限られますので、本当に居住の、事務所とか店舗はダメですから、登記事項証明書ですね、そういった居住財産と確認できる、登記事項証明書、そこを引き継ぎ住んでいることが分かる住民票、婚姻期間が20年以上経っていることが分かる戸籍謄本とか、そういったものをつけて申告していただければ、ここは、配偶者控除を適用すれば2000万までは増税はかかりません。はい。で、続きまして、20ページの方に行きますが、あと15分ですかね、20ページのところでは、改正による増税の見直しのところなんですけども、まず1番目のところで、税率構造の緩和というところで、歴年課税、子や孫への税率の緩和されると言いましたけど、直系存続から、直系の場合ですね、ここにつきましては、税率が緩和されてきております。でですね、直系存続の場合は、この破線というんですかね、破線の階段状になっておりますが、ですから、一般のところで、どうでしょうかね、200万、例えばですね、1000万から1500万のところですと、通常で計算すると 45%、一般の場合は 45% 税率のところが、改正のところだと 40% ですね。わかりますかね。では一番この表よりも参考で、民間の方にですね、増税の速算表というのがありますので、改正前まではこれ一本で、歴年課税というのは一本で計算されていたものがですね、直系存続、直系遺族の、もらった方から見たら直系遺族になるんですけども、直系遺族と一般に分けまして税額を計算するようになっておりますので、1000万以下のところを見ていただくと、1000万以下というところを見ていただくと、直系存続のところは税率が 30% で控除額90万と、一般は 40% で控除額が125万円ですので、税率が1000万円のところでは 10% ほど下がってきております。だ300万以下までは一緒なんですね、 15% ですからね、300万以下までは一緒なんですけど、400万以下のところからは 5% か 10% ぐらいの税率が緩和されてきておりまして、一般のところと比べまして直系貴族の場合は低い税率を適用して計算するとなりますので、ちょっとこれ計算、税務署とか税理士さん、ちょっと計算めんどくなりますよね。普通の一般のケースがあったり、一般の贈与ってあんまりないですかね、やっぱ親子間が多いですから、直系貴族ですかね、逆はダメですけどね、これ直系存続から贈与した場合ですから、逆の贈与ってあんまりないかと思う、子供か親なんていうのはあんまりないかと思うんですけど、ここから親っていうのは適用できませんよね、直系親から子ですので、ここから親っていうのはあんまりないかと思うんですけど、あんまりですね、ケースとしてはという形になってきております。で、丸2番のところなんですけど、先ほどちょっと相続時精算課税の注意点の項目を話しさせていただきましたが、この相続時精算課税を適用する対象者の見直しということで、孫への生前贈与をさらに行いやすくするというところで、もらう方ですね、受贈者、もらう方の範囲が拡大されております。孫が入ったというところですね。本来は、推定相続になる子としかなかったのが、この孫まで入ってきましたので、と同時にですね、年齢要件、受贈改正前のところを見ていただくと、まず贈与者は65歳以上のものとなったんですけども、あげる方の親というか、ね、直系存続の方なんですけど、
60歳以上のものになっておりますので、贈与者につきましては5歳ほど、年齢要件が緩和されておりますし、もらう方、受贈者の方は、孫が入っているというところですね。ただ年齢はやっぱり20歳以上というのがありますので、20歳以上でないと相続税精算課税というのは適用できません。で、続きまして、21ページの方の、表というかグラフな表なんですが、これは贈与税のですね、税率構造の見直しによる負担の増減表ということになってきております。ですね、これ見ていただくとですね、例えば贈与額が200万円の場合、改正前ですと、丸一番のところなんですけど、税額は9万円、そうですね、200万から110万引くと90万ですよね。90万について200万以下ですから、税率1割ですから税額は9万円と。で、直系貴族のところについても税率1割だから、ここは失礼しました、直系貴族でも税金は一緒ですね、 税額ですね。で、次に300万仮にもらった場合ですけども、300万もらったケースですと、改正前では19万円だったのが、直系貴族、ごめんなさい、ここも19万一緒ですね、ここは一般と比べて直系貴族も一緒で、次の500万のところになってくると、税率が緩和されてきますので、500万の場合は、改正前では、53万だったのが、直系貴族が贈でもらった場合、20歳以上ですけど、これは48万5千円ということで、一般と比べまして税額は4万5千円ほど安くなってきております。まあ、以下のに金額が大きくなるほどですね、このメリットというかですね、税額の、減額を受けるところは大きくなってきております。まあ、1500万のところで見ると、最後ですね、これ1500万のところを見ると、税額とするとですね、19万5千円ほど安くなっているというところが見えると思いますので、ここはまあ、仮に目安でですね、いくら上げた場合は、一般の場合はいくら、直系貴族がいくらっていうのを見ていただくときには、ここを参考にしていただければいいのかなと思います。続きまして、22ページの方なんですけども、ここは贈税の仕組みですが、まあ、相続税ほどちょっと難しくないですから、まあ、贈税はですね、歴年課税というところで1年間でもらった財産の価格から110万円を引いていただいて、そこから、税額表を当てはめて計算するという形になってきます。で、ここでちょっと、22ページの左下の方に書いてありますけど、米印なんですけど、扶養義務者相互間の生活費または教育費に充てるための児童財産というところで、ここは非課税財産になっているんですけど、ここで注意していただきたいのはですね、あくまでその都度、教育費なんかもそうなんですけど、その必要な都度贈与した場合は非課税規定が働きまして非課税となるんですけど、まとめてですね、例えば息子さんが大学生で、4年間分まとめて贈与500万とか1000万まとめて贈与した場合はこの非課税に当たらないです。で、後ほど言ってくる教育資金の1500万非課税制度というのがあるんですけど、そこは正しく改正された制度なんですけど、それを適用すると一括でも1500万で引かれるというのがありますが、現行の贈税ですと必要な都度その都度、生活費、こういった、教育の費に充てた場合は贈税は引かれるという規定になっております。でですね、次に23ページの方なんですけど、相続時に生産課税制度の仕組みなんですけども、ここはまあ先ほどから説明しておりますが、まあ、枠が2500万ありますので、もらった財産からですね、2500万を引いて残った部分に 20% の税率をかけて計算するという形になってきます。でですね、ここの23ページ見ていただきたいところは、この相続時の時なんですけども、これもらった時には2500万以下であれば当然、贈税かからないんですが、仮にですね、3000万の生前贈与だった場合ですね、仮に3000万贈与だった場合というのは、税率自体は2500万で非課税、税率自体は2500万基礎控除した20% で、100万の贈税が負担ということになってきますけども、で、相続時にはこの3000万を足して、本来相続財産が1500万ありますと、まあ、合計で4500万の相続財産になるんですけども、仮にこれ相続人が3人の場合ですかね、相続人が3人いると、まあ、600万×3人で、1800万プラス定額部分の3000万で 4800万までは相続税かかりませんが、こういったケースであれば、この相続税の申告、先ほどちょっと言いましたけど、相続税の申告を出すことによって納めている増税は100万を返すという形になってきております。ただしこれ歴年課税というのを民間参考にありますけど、歴年課税というのは相続時生産課税で生産しませんので、歴年課税ですとこれまあなかなかこんな3000万増税はないかと思いますが、1036万の納付税額があって、1036万は相続税ではもちろんかからないんでしょうけども、これは還付されませんので大きく違いますよね。生産課税ですから、生産課税でやっているようなところっていうのは、まあ何ていうんですかね、その親が挙げたい人、相続人が何人かいる場合に、挙げたい人に遺言がなくてもですね、もう生前中に挙げたい人に贈与できるというところと、あくまでもこれは贈与した時点の価格で相続税を計算しますので、右肩上がりというんでしょうかね、将来的5年先10年後にですね、財産の価値が上がるだろうといったところの財産を贈与しておけば、その上がる前の10年前の価格で相続税を計算しますから、加算しますので、ね、有利ですよね。だから家事というんですけど、利息とか生むようなやつ、例えばアパートが不動産所得、そういったものを贈与すると、そのまま親の名義にしていきますと、当然不動産収入、家事とどんどん溜まってきますので、溜まってこればそれは、預金とかに変形されるかと思うんですけど、それは預金で相続税の課税財産になりますが、生前に子供等にやっとけば、そこの溜まりというかですね、家事は子供にシフトして相続税の対象になりませんので、逆にそういったところの、将来値が5年後10年後に価値が、財産の価値が上がるだろうという財産とかですね、家事というかその収益を生むようなものをこの生産課税で贈与しとくと、相続税の対策というかです、ね、相続時には、だいぶ減額されるという形になってくるかと思います。逆のケースだとちょっとまずいですよね。価値が下がってきたものであっても、その時で計算しますので、例えば株券なんか10年前で1000万ぐらいの株券を生産課税贈与しても増税自体はかかりないんですけど、10年後にその会社がですね、ちょっと内容が良くなって倒産して紙切れですよね。価値がゼロとなって、相続時点では財産価値がゼロであっても、この相続時生産課税の増を計算しますと1000万で計算されますので、逆に価値の、下がるものはやるとマイナスですね、つまらんという話になってくるかと思います。でこれ最後のところになりますけど、教育資金の一括贈与にかかる増税の非課税措置というところを説明します。これは25ページ以降になるんですけど、ちょっと先ほど言いましたが、通常の生活費とか教育費っていうのはですね、その都度やった場合は非課税だったんですけど、ここが今上に書いてあるのはそうなんです、その必要な都度これらのように当てるものに限り非課税となっておるんですけども、これが今度ですね、ここは、まあ、25ページの原則のものが書いてあるんですけども、扶養義務者間における、生活費というところで、まあ、扶養義務者の範囲というのが2番のところにありますが、具体的には配偶者から始まって直系血族兄弟姉妹というところなんですけども、で生活費と教育費というのがその都度払っていれば非課税だったんですけど、これは、まあ、生活費につきましては3番のところに定義が書いてありますので、まあ通常必要と生活費とも必要な費用で、治療費とか教育費も含むということになってきております。で教育費の意義は4番のところにありますけども、通常必要とみられる学費、資材費、文房具費等になってきておりまして、したがって義務教育費なんてことは、義務教育費というのは義務教育費には限らないですね。これ文房具費とかって入りますので、でこういったところはその必要な都度増しないと非課税にならなかったたものがですね、今度次のページの26ページのところ見ていただきたいんですけど、法改正によりまして、この教育資金の一括贈与にかかる増税の非課税措置というのが創設されております。この制度の概要なんですが、まず丸の一番上のところなんですけども、挙げる方ですね、贈与者は祖父母で、これは金融機関にですね、子とか孫の名義の口座を開設しまして、教育資金はここが一括です。一括にですね、一括して拠出します。で、この資金について、子、孫ごとに1500万円までを非課税とすることとなっておりますので、で、次にこの教育資金の人はですね、教育資金に限定されておりますので、金融機関がですね、こういう領収書等をチェックして、その領収書の書類を保存することと規定されております。でこれがいつ終了するかと、孫等が30歳に達した日に口座は終了ということになりまして、その30歳になった時に、 まあ、残額があればその残額については増税を課税するということになってきております。でこの制度はですね、もうすでに25年の4月1日からですから、もうすでに施行というかで使われているんですけど、ただ期間が、現行では27年の10月31日までの3年間ということになっておりますので、まあ、措置法が改正されまして延長になればまた別なんですが、現行では27年10月31日までの3年間の限定、期間限定の特例ということになってきております。まあ、この制度の流れというところでここに絵がありますけども、まあ、祖父母等からですね、ここはまとめて1500万まで金融機関の方に口座を開設して、届けをすれば、1500万まではかからないと。で具体的にこれ教育資金に限られてきますので、例えば入学金とかですね、授業料、塾習い事などそういったものが該当なんですけど、具体的な範囲というのは文部科学大臣の告示等で規定という、これホームページを見ていただければ載っているかと思います。で、非課税枠は1500万ぐらいまでありまして、1500万までありまして、その都度ですね、例えば、小学校だとか、中学校だとか、大学とかね、こういう都度で、教育として入学金だとか、資金、そういったもので、支出、払い出ししてってですね、最後に30歳になった時、使い残しがあれば、そこで増税を課税するということになってきております。で、27ページのところなんですけど、ここには、教育資金の範囲っていうのが謳ってありますので、ここに書いてあるようにですね、これは1番のところの例えばというところで下の米印のところありますけども、こういう施設整備費だとか教育充実費、修学旅行なんかもですね、修学旅行の費だとか遠足の費用、こういったものも含まれますのでね。ただ学校等に直接支払わない下宿代とか留学先への渡航費というのは含まれないということになってきております。で当然学校等に入らない1500万という枠があるんですけど、学校以外のものに対して払える教育費というのがありまして、まあ、塾やなんかですよね、学習活動、スポーツ、文化芸術に関する活動、その他教養の向上のためにかかる教育指導として社会通念で認められるものの対価というところで、これは例えば米住所でありますけど、学習塾とか予備校、文化活動、まあ、楽器、舞踏、絵画など、あとスポーツ活動では水泳教師だとかですね、野球、サッカー、テニス、武道、体操だとか、あとその他のところで習字、そろばん、絵画とかね、こういったところの、費用ですかというところになってきております。でこっちは500万ですね、学校以外のところは500万という枠がありますの でここはあくまでも1500万がどんどん減らしていく形になりますので、領収書等をその口座を開設した金融機関に届けることが必要となってきますので、で27ページの4番その他のところに書いてありますけど、具体的なところはですね、Q&A で公表されておりますので、これは国税庁のホームページを見ていただくと、この教育資金の一括非課税の Q&A というのがございますので、そこもまた後日ですね、参考に見ていただければと思います。で最後のページ28ページ、ちょっと時間超過してきて申し訳ないんですけど、28ページ最後のページのところにですね、この教育資金一括用にかかる非課税の措置の流れというのがございますので、実際取り扱っているところは、まあ、金融機関等というんですけど、信託銀行、銀行証券会社というところになってきます。こういったところで口座開設ですね、まあ、信託銀行につきましては信託契約を結ぶという形になってきますが、当然委託者は親とか祖父母で、受益者は子孫というところですね。で、銀行等につきましては、まあ、増税は一緒ですけど、親とか祖父母か子から孫に金銭を一括で増税するということで、口座を開設する口座名義というのは、だから子とか孫の名義で口座を開設する形になります。証券会社は同じですね。口座は子とか孫の名義で開設して、で、直接申告自体は税務署に出すんではなくてですね、信託銀行の信託の場合は、信託銀行に出していただいて、銀行等の場合は口座を開設する金融機関ですね、銀行にこの申告をする、手続きをしていただくと、その申告書が税務署の方に金融機関から回ってきまして、それでもってこの一括非課税の確認とか、適用ということになりますので、まずここ窓口は、信託銀行とか銀行証券会社ということになりますので、これなんかもう孫も適用できますので、なんていうんですかね、財産減らしということじゃないんですけど、1500万ずつ子1人、孫1人について1500万ずつできますので、こういった制度も新しいところで適用できるようになってきましたので、適用で、ケースというのは多々あるかと思いますので、こういうことをすることによって、まあ、相続の対策じゃないんですけども、親の財産をですね、まあ、親というか、おじいちゃん、おばあちゃんですかね、孫が今挙げてますのでね、減らすという方法は、これは、
何も悪い方法ではありませんので、節税というか法律に乗った法律で、法律に乗った行為ですので、こういうことをすることによって、親なりの財産を減らすという方法はあるんじゃないかなというところでございます。ちょっと最後早くちゃって申し訳なかったんですけど、ここで相続税と贈与税についての改正のところの一通りの説明いたしました。であとですね、質問があれば受け付けたいと思うんです。その他に今税務署の方では皆さんよくやっていただいていると思いますけど、e-tax というのがございまして、電子申告の関係なんですけども、こんな黄色のパネットが入っているかと思いますけども、3番目ですかね、上から e-tax を利用するとというところでね、所得税の確定申告においては移動人の領収書につきましてはですね、その記載内容を入力して送信することにより提出領収書出さなくてもいいというメリットもございますし、還付は3週間でしたかね、早期処理しておりますので、納税証明については交付手数料安価というのがありますので、ぜひ委託の方もですね、ご利用の方をお願いしたいと思います。